お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
失業手当にあたるジョブシーカーの給付額を増やすことは就労意欲の減退につながるのか、ジョブシーカーの増額とそれがもたらす影響を話し合う連邦議会の上院委員会で、現在手当に加算されているコロナウイルスの補助金の支払いを今後延長しても、失業者が再就職をしようとする意欲を削ぐことはないとの意見が出されました。また委員会では福祉団体からも、ジョブシーカーの給付額を永続的に引き上げるべきだとの意見が出されました。福祉団体は、今後ジョブシーカーでコロナウイルスの補助金が終了してしまうことに危機感を抱いているといいます。この上院委員会とはそもそも連邦政府の活動を監視し、法律の見直しが必要な問題を特定して、それを受けた行動の指針を上院議会に提案するものです。現在委員会が審査しているのは、暫定的な措置となっているジョブシーカーでのコロナウイルスの補助金の支給を延長するための法律案です。コミュニティサービス業界を代表するオーストラリアン・カウンスル・オブ・ソーシャル・サービスズのカッサンドラ・ゴールディ氏は、ジョブシーカーで永続的な給付額の引き上げを行うべきだと主張しています。ジョブシーカーで受け取るお金で失業者は生活必需品を賄えるようにするべきです。それは食料、家賃、医療費などです。連邦政府は来年から1日あたり50オーストラリアドルに給付水準を下げる計画ですが、これは十分な金額ではありません。300万人以上の人、この中には子どもが100万人含まれますが、彼らは必需品を賄うことができなくなり、給付金の減額で受ける影響が非常に深刻なものになるのは明らかです。これからクリスマス、そして新年に向けて、非常に深刻な経済的な困窮が顕在化してくるでしょう。ゴールディ氏はこのように語りました。連邦政府は今月、パンデミックを受けて追加で支払われてきたジョブシーカーのコロナウイルスの補助金を、来年1月1日から2週間あたり250ドルから150ドルに減額すると発表しました。現在のジョブシーカーの給付金はベースレートで2週間あたり565ドル70セントです。補助金が減額されれば、受給者が受け取る手当の額は2週間あたり715ドルに減ることになります。コミュニティサービス団体アングリケアオーストラリアのエグゼクティブディレクターケイシー・チャンバース氏は、補助金の減額は受給者を貧困に貶めることになるとして受け入れられないと語ります。どちらを選ぶべきか答えがはっきりしている選択です。オーストラリア人が貧困から脱することができるよう、資金を投じて給付金を引き上げ、彼らに生活を依存する子どもたち100万人を貧困に陥らないようにするのか、それとも、給付金を再び週283ドルに戻して苦しむ人を罰し、子どもたちも含めて貧困に戻すのかということです。チャンバース氏はこのように述べました。最大野党労働党はこれまで長きにわたり福祉手当の永続的な引き上げを主張してきました。連邦政府はジョブシーカーの給付金の永続的な引き上げについて検討中であるとしていますが、経済の見通しが立つまでは最終的な決定を行わない方針です。失業者による失業者のためのボランティア団体、オーストラリアン・アンエンプロイド・ワーカーズ・ユニオンで政策アドバイザーを務めるジェイデン・クーナン氏は、ジョブシーカーの給付金を引き上げる目的は、失業者や老齢年金生活者の権利と尊厳を守ることにあると主張しています。クーナン氏は、コロナウイルスの補助金を削減することは、オーストラリアの失業者にとって新たな障害を築くものであり、結果的に失業期間が長くなることにつながると指摘します。今後生活がどうなるのか彼らは怯えています。生活支援が必要な人が持つ権利を、オーストラリアの福祉制度は数十年間にわたって攻撃し続けています。 その一つ一つが受給者の苦悩を招いています。もうたくさんです。貧困での生活は人を傷つけ、心身の健康を破壊します。すでにある問題をさらに悪化させ、必要のない新しい問題を作り出すのです。暴力を逃れてきた難民は、この国で支援というよりもさらなる攻撃の対象となっています。パンデミックの間、対象のビザを持っていないというだけで人々を支援の手から切り離し、権利を否定してきたのです。クーナン氏はこのように述べました。現在ジョブシーカーの受給者は150万人を超えます。先月発表された大蔵省の推計では、その数はクリスマスまでに180万人に増加する見通しです。ファイナンシャルカウンセリングビクトリアのエリザベス・スターリー氏は、これまでのコロナウイルスの補助金が多くのジョブシーカーの受給者の生活に良い影響をもたらしてきたことに触れ、補助金の減額によりその効果が台無しになると語ります。家賃や光熱費をきちんと払うことができるようになった受給者の姿を見てきました。寒い時には暖房をつけ、水道、電話やインターネット、薬、健康的で十分な量の食料、子どもの課外活動にお金を投じることができ、服や靴を買い、活動に参加することができる。中には債務の返済を始めた人もいました。家庭内暴力を受けた女性が経済的な不安が薄れたことで自信を取り戻し、生活を立て直す姿を見てきました。私たちが政府に求めるのは、ジョブシーカーをはじめとする生活支援の給付金を適切な水準まで永続的に引き上げるということです。スターリー氏はこのように語りました。メルボルン大学のジェフ・ボーランド教授は、ジョブシーカーの給付金の引き上げが就労意欲の減退につながるかどうかについて調べました。その結果、コロナウイルスの補助金により失業者が再就職に向けた意欲をそがれる証拠はなかったことが示されたといいます。しかしボーランド教授はその一方で、企業などから多くの失業者がいる中で従業員を雇用することが難しいという不満が上がっていることを認めています。しかし人が見つからないというその不満は、ジョブシーカーの給付金額が増えたことで生じたものではないとしています。コロナウイルスについての日本語での最新の情報は、sbs.com.au/coronavirus までどうぞ。SBS ニュースのマーカス・メガロコノモスのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。